この世の中は分からないことだらけです。私のがこういうふうに言うのを皆さん方もそうだなと思われるかもしれません。あるいはそれをあなたが知らないだけなんですなんていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、世の中には何でも一つのことをとことんこう調べ尽くす研究者という人たちがおりますが、そういうとことん調べ尽くす研究者までもがわからないことがいっぱいあるということを言っているのを最近知りました。行動生態学という学問の分野があるんだそうですが、その研究者のお一人、長谷川俊和さんという人なんですが、まあ、行動生態学っていうのはですね、何でもこの、まあ、例えば人間なら人間が生態的に、まあ、人間として生物として今後どうなっていくのかということを、まあ、研究する人なんだそうです。今の人間というのが多分イエス様の時代、さらにもっと昔と比べると人間はやっぱりこう変化している、まあ、進化という言い方をしてもいいかもしれませんが、じゃあこれから人間はどうなっていくのかということを研究する人たちなんだそうですが、その長谷川さんという人はですね、こんなことを言っておりました。僕らは人間という生物を総合的に理解しようとしていますが、それはもう謎だらけですから、まだまだ何が出てくるかわからないし、そう簡単にわかることじゃないと思っています。ジグソーパズルに例えて言うと、隅々のピースは分かってきて全体像が見えかけているのだけれど、真ん中の中間領域がまだほとんど埋まっていないんです。あのジグソーパズルでですね、皆さんもやったことあると思います。まずこのフレームをこう作っていきますよね、外枠を。そこはだいたい埋まってきたんだそうです。ところが中央の部分の熟装パズルの真ん中部分が全然バラバラで分かっていない。それが人間の、まあ、生態的な姿なんだというふうにこういうわけであります。科学的に研究する人が人間は謎だらけだというのです。分からないことだらけなんです。イエスの復活という出来事もまたそうした謎の一つであります。今日の福音書にはこの復活にまつわるいくつかのエピソードがございました。マグダラのマリアが墓に行ったら、墓穴を覆っていた大きな石の板、まあ円盤のような板だと思ってくださったらいいと思いますが、それが入り口から横に取り除けてあった。入り口が塞いで塞がれていなかったっていうんですね。墓穴がぽっかりと開いていた。そして中にあったはずのイエスの遺体がなかった。マリアはさぞ驚いたことでありましょう。このマグダラのマリアが第一発見者、第一通報者だったんですが、その知らせを受けてすぐにペテロたちも走ってそれを確かめに行きます。このヨハネ福音書には墓の中の様子が少し書いてありましたですね。天布が2つそれぞれ離れ離れになって置いてあって、一つは丸めてあったって書いてあります。丸めてあったってどういうことかって考えてほしいんですけど、ほどいた雨布を誰かが手でくるくるっとこうまとめておいて、そこに置いた、そういうことになります。墓の前で途方に暮れて立ち尽くすマリアのところに よく姿がわからない聖書の中には天使と書いてありますが、その人影が近づきます。マリアはそれが誰とも知らず、そこで言葉を交わします。後にマリアはそれがイエス様だと気がついて、先生、ヘブライ語でラボニと聖書にありましたね、このように声をかけるんです。マリアはここでイエスが復活したと気づくんであります。で、これが今日皆さんとご一緒にお読みしたヨハネ福音書にあるイエス復活にまつわるエピソードです。今お話しした部分だけを見てもやっぱり謎だらけではないでしょうか。そもそも死んだ体が再び生き返ることも大きな謎です。謎は謎です。よくわからないのです。なぜそうなったのか、どういうふうにしてそうなったのか、なぜ大きくて重たい墓石が取り除けてあったのか、誰がそうしたのか、なぜイエスの亡骸がそこになかったのか、どうして余るのが丸めて置いてあったのか、すべて謎なのです。そのすべてのなぜが謎のままなのです。謎に謎が重なって、歴史上、最大の謎として今も語り伝わられている出来事、それが主イエスの復活でございます。私どもにとってイエスの復活は大きな謎、わからないことの一つですけれども、今日皆さんと一緒に私はもう少し踏み込んでこれを考えてみたいのです。イエス様の復活を本当に謎と言っていいのかどうか、これを考えたいのです。皆さん、謎というとき、この言葉からどういう反応を皆さんはお受け取りになるでしょうか。わからないとかですね、不明というような言い方もありますけど、謎っていうとですね、少しこう不可解で、このなんだかちょっと怪しさが漂っているような印象を受けないでしょうか。そうです、皆さんがそう感じておられるように、復活は怪しいんです。ありえないことですから怪しいのです。よくわからない謎なのです。これとよく似たもう一つの言葉に、神秘という言葉がございます。この神秘という言葉のニュアンスはどうでしょうか。そうしたこの怪しげな感覚というのがもう少し低くなってますよね。特にキリスト教もそうですけど、宗教においてはこの神秘という言葉は好んで使います。なぜなら神秘はその文字通り神の技、神の不思議だからであります。人間がやることだと謎は謎でしかありません。何かの事件が起きたとします。そしてその事件、その背後を探ってみると、わからないことが多すぎるといった場合、事件は謎に包まれている、こんなふうな言い方をしますよね。これは私たち神秘とは言わないんです。人間の世の中をかき乱すたくさんの出来事とはっきり区別するために、今日私たちこの福音の出来事ははっきりと申したいのです。復活は謎ではなく神秘であると、このように言わなければなりません。神秘に包まれた復活ですが、私たちにも納得しやすい、よくわかる部分をちょっと拾い上げてみますとですね、マリアのお言葉というのがわかりやすいかなと思います。マリアは 11節のところを見ると、墓の外に立って泣いていたと書いてあります。これはよくわかります。マリアが泣いていたんです。イエス様が殺されてしまって泣いていたんです。信頼し愛しずっと慕ってきたイエス様が十字架にかけられて殺されてしまった。だからせめてもと丁重にそのご遺体を葬ろうと墓までやってきたら、そこにイエスの遺体がなかったんであります。だから泣いていたんです。マリアは墓の外に立って泣いていた。こうするしかなかったのです。時代はずっとかけ離れていても、葬式のやり方やその習慣文化が違っていても、この感覚というのは本当に私たちにもよくわかるんです。時代を問わず、民族を問わず、宗教を問わず、普遍的にいつもあり続ける人間の涙、悲しみ、苦しみ、試練、それらは紛れもなく私たち人間の真実です。人間の宿命です。マリアが墓の外に立って泣くのは私たちにも手に取るようにわかるのであります。マリアはこの後弟子たちのところへ帰っていきます。そしてこう言いました。私は主を見ました。この言葉をこの聖書に書いてある文字から読むだけだと特にこう感情の高ぶりもありません。マリアに興奮した様子も伺えません。この言葉だけだととても、地味な言葉であります。下手すると聞き漏らしそうな言葉であります。言葉というのには力があります。言葉の力というのはどれだけ興奮していったかとか、どれだけ感情をあらわにして大きな声で話したか、それで言葉の力が決まるものではありません。小さくても静かでも地響きを起こすほどの威力を秘めた言葉があります。言葉が聞いた人の心にとどまり、やがて外へと広がっていくとき、初めて言葉の力がわかります。言葉は人を動かすのです。そして世界を動かすのです。私は主を見ました。マリアのさりげない、そしておそらく弱々しい一言はそんな言葉でした。私は主を見ました。聖書に記されたこの一行がこの後人類の歴史を大きく変えていったのであります。わかるかわからないか、理解できるかできないか、ありえるかありえないか、復活についてそんな議論が繰り返し行われています。最近も死者の復活というタイトルの本が日本語に翻訳をされました。これは欧米の神学者たちと科学者たちとがですね、共同で書いた論考集なんですけど、神学と科学全く異なる観点を持つ両者がなんとかその議論を組み合わせて橋渡しができないか、そういうところからイエスの復活についてこの本は論じているのです。このような高度に知的な議論を積み重ねたとしても、イエスの復活の全貌が明らかになるわけではありません。 たとえ高度に知的な議論を尽くしても復活の神秘の出来事を解く鍵とはならないのであります。世の中わからないことだらけです。わからないことだらけの中にたくさんの謎があります。そしてそのたくさんの謎の中には神様の謎もあるのです。人間には知る由もなく、人間がそれを知ろうとすることすら愚かに思える神秘がこの世にはあるのです。神様の側に属する出来事がこの世界で時々輝くんです。十字架にかけられた主イエスの体、そしてその時に流された主の血潮、これは私の体である、こう言ってイエス様が取り上げたパン、これは私の血である、そう言って酌み交わしたブドウ酒、私を覚えてこのように行いなさいとイエス様はお命じになりました。すでにここに神秘があります。主イエスを信じる者はこの神秘の技を、神秘の言葉を礼拝を通してずっと繰り返してきているのです。イエス様の復活も何も特別に考えることはありません。生産のパンとブドウ酒と同様に神秘なのです。その出来事を通して神様が私たちに近づいてくれたのです。私たちに触れてくれたのであります。私は主を見ました。マグダラのマリアのこの一言は今日私たち自身の言葉になりました。イースターのこの日、キリスト教の長い伝統を持つアメリカやヨーロッパなどの教会でこの日の朝交わす言葉があります。 Christ is risen. He is risen indeed. Christ is risen. He is risen indeed.キリストは復活した、しました。本当に復活しました。こういう言葉をイースターの日の朝、教会に集まる人たちがお互いに言葉を掛け合わすんですね。イエス・キリストは復活したのです。この後、聖餐のパンとブドウ酒に共に預かります。そこで改めて神秘を体験します。その時私どもも復活の主イエス・キリストと出会うのです。祈りましょう。神様、あなたのなせる技、それを私たちが理解することはできませんけれども、あなたを信じることでそのすべてを受け入れていくことができます。どうか私たち罪にまみれた人間の殻を破り、あなたを信じることで新しい命、喜びと祝福に預からせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。